はい、それでは、吉脇の一章ですね、聖書全体の中では、この吉脇から歴史書と呼ばれます。今まではモーセ五書、律法が書かれていました。神様の、教えの土台であります。神様の、この私たちが立っていくべき、この拠り所のその土台を、この最初の5つの書物で与えてくださいましたが、これからはその土台に基づいて、この神様が人々に働かれていくその歴史物語をですね、見ていくことになるわけなんですね。でこれが歴第史第二までもう皆さんがこうずっと見てたら 歴代史第二っていうところまで、あ、間違えました、歴代史第二じゃないですね、エステル記までですね、エステル記まではるかに続いていくわけなんですね。で、今は紀元前の1400年ですね、大体紀元前の1400年あたりにこの位置していますけれども、でちなみにその歴史書が終われば、今度はこの詩歌とかまたは知恵の書とか呼ばれるもの、この呼ぶ記であり詩編であり、そしてこの箴言とかですね、あるわけなんです。その後に預言書というのがあります。でちなみにイエス様が律法と預言者って言ったのはこの旧約聖書全体を表しているんですね。ということで歴史書の始まりであります。一節をご覧ください。さて主のしもべモーセが神殿の地、主はモーセの従者ヌンの子ヨシュアに告げて仰せられた。今まで主がモーセに命じた、語られたという言葉が続いていたんですけれども、ここで直接主がヨシュアに告げたと。なぜならばモーセが死んだからだということであります。でここでさてという言葉がありますが、英語だと and、 そしてというふうになっていて、続きになっているんですね。申命記のもう続きになっています。モーセが創世記から申命記までを書きました。もちろんモーセが生きている前、つまり創世記の時代は口伝ですね、この口によって言い伝えられていた、あるいは神様から直接その過去について教えられたのかもしれませんけれども、この神様が与えておられたわけですね。でその中での中心的なテーマがアブラハムに対する神の約束でありました。アブラハムがウルの町を離れて主が示される地に移り住み、カナン人が住むところだったんですが、それを彼の子孫に与えると神様が約束しておられました。でもっと遡っていくと、神が人を初めに作られた時に天と地をお作りになり、6日目に最後の時に人をお作りになり、そしてその天と地にあるもの、被造物を従えよ、支配せよ、これをあなたのものに与えるということを神様がおっしゃったわけなんですね。ですからその土地を与える、相続する、その神様からのものを任されていくというものが、そのアブラハムという一人の人を神様が選んで、そしてそこから出てくる国民を通して、実現していく、神様はその全世界的に行おうとされたことをこのミニチュア版でイスラエルというものを通して行われようとされているわけなんです。そして今入ろうとしているわけですよ。実行に移されようとしているわけなんです。非常に大きな出来事を今神様のご計画、歴史の中で、私たちは入ろうとしています。したがってヨシュア記に出てくる出来事というのは、もっと大きな視点から見るとですね、この神の民が 神の所有となった者たちが神のものを受け継いでいくということを表しています。目に見える形ではイエス様が再び戻ってきてくださるときに教会に連なる者たちがイエス様がお立てになる神の国を受け継ぐということを、この暗示しているわけなんですね。例えば面白いのはエリコの町を、この攻略する倒すという出来事の中でですね、なんであんなことするんだろうって通読している人は思うと思うんですね。1日に1回城壁を回りなさいって言ってるんですね。そして2日目に1周回って7日目には7周回りなさいってこう言ってるんです。黙示録を見ますとイエス様が戻って来られる前に子羊なるイエス様が封印を解いていく場面があります。封印を解くっていうのはですね、昔は封印っていうのはローで作られてますから、こう破るって言った方が、割るって言った方がいいですよね。割っていくんですよ。そして、災害がこの地上に下されていくんですね。神の裁きが下っていくんです。そして7つ目の封印が割られますと、今度その7つ目の封印から7人の御使いが出てきてラッパを吹きます。そして7人目の御使いがこのラッパを吹き終えるとですね、その後で今度は、災害が入っているこの鉢が7つぶちまけられるんですよ。というように7のところにまた7があり、またその7に7がある。神様のその裁きの、極みがですね、この最後の最後になっていくにつれて、ひどくなっていくというものを見ていくことができます。そして約束の地に入り、そこに安住するということで神の国の中に入って、そして安息できるという、将来に神様が全人類的に全世界的に行ってくださることを私たちはこのヨシュア記の、なんていうかミニチュア版みたいな感じで見ていくことができるわけなんです。これは目に見える形での神様のご計画なわけなんですけども、もう一つは目に見えない形、霊的な形では、実は私たちはこのヨシュア記を通して霊的な祝福を自分たちのものにしていくという、とても大事な書物になっていきます。霊的にはキリストのうちにあるものは皆祝福されています。エペソの1章の3節で、神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。いや、私は神様が約束している、ここに書いてあることを必ずしもすべて経験しているわけではないんですけどもって思うと思うんですね。ギャップがありますよね。だって今読んだところは、もう一回読みますよ。天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいましたって書いてます。あれ、まだ全部じゃないんですけどもっていうわけなんですよ。そこでそのギャップを埋めるのが信仰の一歩になっていくんですね。ヨシュアたちにもすでに神様はアブラハムに約束されたものを持っているわけなんです。けれどもそれを踏み入れていくことによって自分たちのものにしていくわけなんですね。約束を与えられているんですが、約束を楽しむって言ったらいいでしょうか。ちょっと難しい言葉を使うと享受するっていう言葉がありますよね。英語だったら enjoy ですね。料理が目の前にあって、もう全部がこれが自分のために整えられているんですが、食べるというのと見るじゃ全然違いますよね。この食べるという行為をこのヨシュアたちがヨルダン川を渡って、そしてそこで戦い、約束の地を この割り当てをしていくというところで私たちは見ていくことができます。イスラエルの歴史というのは目に見える形でこのキリスト者が持っている神様との歩みを見ることができるようになっています。子供たちに伝えなさいというふうに神様は何度も何度もモーセを通して神様はおっしゃいましたけれども、私も子供に聖書を教えているときはですね、旧約の方が楽だったんですね。なぜかと言ったらですね、子供たちはそのまま受け取って目に見える形で神様の真理が分かるからなんです。私たちはエジプトのイスラエル生活を見ました。とても苦しかったです。いつも奴隷状態でした。同じように私たちは生まれながらの人間は罪の奴隷として、でも私罪犯しない、そうではなくてですね、もうその自分自身にある性質としてですね、生まれながら持っているものがあって、それから抜け出せないという奴隷状態なわけなんです。けれども、そしてエジプトはそれで世を表していて、パロはそのイスラエルを出て行かせないパロは悪魔を表していたんです。けれどもそこから贖い出される、この神様が買い取ってですね、そして何によってかって言ったら血によって、杉越の血によって、そして今度は紅海が分かれて水の中を通る、これバプテスマによってですよ。そして彼らは新しく生まれたわけなんですね。ですからエジプトから出るというのはまさに、罪の中にいた者が救い出されるという歴史になっていくわけなんです。けれどもアラノの生活がありました。アラノにおいて、その今まではエジプトの中にいたイスラエルの民が全然違う世界の中で不満を言い、不平を言いですね。けれどもその度に神様が養ってくださって、備えてくださって、神様により頼むっていうことが何なのかを教えられていったわけなんです。これが新しく生まれたクリスチャンの初めの歩みになります。クリスチャンになってからは葛藤が始まります。今までの生活通りにいかないけれども、じゃあどうやってイエス様に、神様により頼んでいけばいいかがまだわからなくて、よちよち歩きなので、失敗をしてしまうとかいろんなことが起こるわけなんですね。そこで学んでいく必要があります。ちょうど補助輪をつけて取ったばっかりのような状態ですね。今までのようにはいけないんですよ。でも今までのようじゃなくて、より頼むっていうことが分かってくると、補助輪があるよりもはるかに楽しく生きていくことができるわけなんですよね。でそこから実際に約束のもの、父と蜜の流れる地と神様が言われました。そこに入っていくのは御霊に導かれた人生、信仰によって勝利する人生、これが、このヨシュア記、このヨルダン川を渡った後の話になってきます。戦いはまだあるんですよ。でもその戦いというのが必ず勝利する、確実に着実に勝利していく、自分のものにしていく、ここに大きな違いがあり、ローマ人への手紙を学んだ人にとっては何て言ったらいいでしょうか。ローマの7章はアラノの生活で、ローマの8章、御霊に導かれる生活がこのヨシュア記の中になっていくわけなんですね。だから本当に信仰によって勝利して、本当に私上乾いていますと、本当はクリスチャンとしてちゃんと歩んでいきたいけどなかなかできないという上乾き、葛藤がある方はですね、このヨシュア記をですね楽しみにしてくださいですね。たくさんのことを学んでいくことができますですか。そしてヨシュア記は主に3つに分けることができますけれども、ヨルダン川を渡ってその土地を占領する記録が1章から12章までに書いてあります。13章から21章までにその土地を12部族に割り当てていく記録があります。割り当て地の話です。ですから本当は内容的には1章から12章までが 本当面白い話で、13章からですね、21章はですね、もうこのここからここまでと、ここからここまでと、ここからここまでという話がずっと並んでますから、一気に読み進めていくと思いますけれども、で最後に22章から24章に、約束の地における生活の始まりといったらいいでしょうか。ヨシュアが最後に残す言葉、モーセもイスラエルのために死ぬ前に残しましたけど、ヨシュアも同じように残していく言葉があります。そして、初めの部分、土地の占領についての1章から12章までは、分けていくことができます。1章から5章までにヨルダン川を渡る記録があります。ヨルダン川を渡るという単純な行動が1章から5章までという長いその紙面ですね、紙面を割いている。なぜかというと、単にその水を渡るということ以上に心を備えていくというその良い周到に準備をしていくという記録を見ていくことができます。そして次に6章から8章までがエリコの町と愛の町を攻略する、陥落させる話が出てきます。で、このエリコと愛というのが、とても大事な町でして、というのはイスラエルの中央部分に位置している町であります。特にエリコはもう本当に巨大な大きな町であり、イスラエルが打ち倒せるっていうその人間的には不可能な町でありました。で、そのイスラエル、長細い南北に細いイスラエルがですね、この真ん中を叩くことによって、この他のカナン人の王たちが分断されるわけなんですよ。わかりますか。まず真ん中を叩いたわけなんですね。それが8章から、この6章から8章です。6章から8章です。これで切り開いて、そしてそこでモーセが命じていたこのゲルジムザンと、あとエバルサのところで律法の書を朗読しなさいということを彼らは行うわけなんですね。それから最後の部分ですね、この9章から12章が南部戦線と北部戦線、南部にいる南にいる王たちがまず初めに出てきてですね、戦っている記録があり、そして今度は北にいる王たちが戦ってくる記録があるわけなんですね。そしてこの今から一章を読み進めていきますが、ここに出てくる何度も繰り返されている言葉は、強くあれ、大しくあれという言葉です。Be strong and be courageous ですね。強くあれ、 be strong、大しくあれというのは勇気あれって言ってもいいですね。英語の courageous という言葉を使うとですね。で、裏返すとどうですか。ヨシアは恐れてたんですよ、ね、ビクビクしてたんですよ。ですか。では2節をご覧ください。私のしもべモーセは死んだ。今あなたとこのすべての民は立ってこのヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け。あなた方が足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えている。はい。この新改訳の3節の最後は上手に訳しています。あなた方に与えている。新教徒訳また口語訳はですね、与えるとかこれから与えるように書いてありますけれども、新改訳は正しく与えているという、すでに与えたということが書いてあるんですね。英語も I have given you ですね。過去現在完了形で書いてあるわけですね。完了形で書いてますよ。でも次というか、その手前にあなた方の足の裏で踏むところはことごとくと、これは未来形になるわけですね。ですか。先ほど話したように、確かに神様は約束を与えているんですよ。キリストにあって神様は私たちに約束を与えているんですね。 そしてそれを自分のものとして確かに楽しんでいくためには、土地を踏んで踏み出していかなければならない。これを違う言葉で言うと信仰なわけなんですよ。ですか？客観的に神様の約束を信じている、認めているということだけではなく、これは私のものであると所有権を行使することであります。イエス様が行ってくださったこと、成し遂げられたこと、これを他人事のようにして見るのではなくて、その生活の真ん中にその真理を置いていくということになっていくわけなんです。英語で言うとクレイムという言葉があります。クレイムですね。単にそこに権利があるわけじゃないんですよ。権利を行使するわけですね。違いますよね。選挙権は私たちありますけど、みんな行ってますか、投票？あ、偉い。今うなずいている人偉いね。行かない人も多いですよね。行使するって全然違いますよね。あるけど行使してるかしてないかで全然異なってくるわけです。これが私たちキリスト者の生活にもうこの要になっていく。で、民数記で学びましたが、一度入ろうとしたのにもかかわらず入ることができなかった出来事がありましたよね。カデシュ・バルネアまで行って、そして12人の、この、偵察、12人を偵察で送ってですね、10人が悪いことを言いふらしたから、入ることができなくなった。でそのことを解説しているのがヘブルの4章の2節に書いてあるんですが、福音を説き聞かされていることは私たちも彼らと同じなのです。ところがその聞いた御言葉も彼らには益になりませんでした。御言葉がそれを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです。聞いているということと信仰によって聞いているというのは大きな違いです。聞いていても信仰と結びついているのでなければ益にならないよとこう言ってるわけです。では次に4節をご覧ください。あなた方の領土はこの荒野とあのレバノンから大川ユーフラテス、ヘテ人の全土および日のいる方の大海に大海に至るまでである。あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいよう。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。主がモーセに語ったことをヨシュアに対しても同じことを語っています。今ここで読んだ言葉は申命記の11章の24節25節ですでに神様語ってるんですね。読んでみますと、あなた方が足の裏で踏むところはことごとくあなた方のものとなる。あなた方の領土は荒野からレバノンまで、あの川ユーフラテス川から西の海までとなる。誰一人としてあなた方の前に立ちはだかる者はいない。あなた方の神主はあなた方が約束された通り、あなた方が足を踏み入れる地の前面にあなた方に対する怯えと恐れを望ませられるとあります。これ荒野と書いてますけれども、ここはユダヤの荒野です。手前にある、皆さんがイスラエルの土地側だとします。ですか？ここにヨルダン川があります。こっちに視界があってですね、今ここら辺にいるんですが、荒野って言ったらここら辺なんですよ。ですか？こっちの方を見る。で今度はレバノンの方と言ってますけど、そしたら今度は皆さんにとっては、そうです、皆さんがイスラエルだとすると、私こっちの方です。レバノン北のです。ユーフラテスってのはもっともっと北の方です。ずっと向こうです。で西の海とか、または大海と書いてますが、これはもちろん地中海のことです。だからもうものすごい広大な土地があなたの前にあるよと。これがあなた方の土地であるよと。そしてそこにはイスラエルよりもはるかに強い民がいるわけなんです。でも主が誰一人あなたの前に立ちはだかる者はいないと 励ましてくださってるんですね。キリスト者になるってどうですか。皆さんが信仰を持つというのに勇気を要したのではないでしょうか。私は勇気を、この勇気が必要でしたね。なぜかと言ったら、キリスト者ということはキリストに似たものになるという大きな使命があるわけなんですよ。でも自分は完全極まりないんですよね。自分の今までのあり方を全部変えていかなければならないことはもちろんのこと、変えていこうとしてもいろんな山があり峠があり、こんなことすることができるのかと思うわけです。ちょうどヨシアが今その広大な土地とそこにいるはずの巨大な民を考えているのと等しいですけれども、あなたの前に誰一人として立ちはだかる者はいないよ、そしてモーセといたようにあなたともいようと神様が言っています。ヨシュアにとってモーセは、まあ、主人のようなものですね。自分は従者でした。この使いっ走りだったわけです。でモーセがいかに偉大な人物であるかを彼は目の当たりにしていました。でも神様は今ここで、モーセが大事ではなくて私が大事なんだよ、こう言ってるのと等しいですね。私がカルワリーチャペルコスタメサに通い始め間もない頃、今でも鮮明に覚えているチャック・スミス牧師の言葉があります。それが、私が神にとって大切なのと同じようにあなたも神にとって大切な存在です。わかりましたか。なんでこれが私が忘れられない言葉かと言いますと、私にとってチャック・スミスという人はもう生きた歴史上の人物のほど非常に偉大な人であると思っていました。まあ、実際そうだと思います。アメリカのプロテスタントの歴史を変えた人と言ってもいいと思います。でそこの教会に行くこともおこがましいなっていうぐらい思っていました、このちっぽけな私が。でも彼は、だから彼の方が神様にこうなんかちょっとこう10メートルぐらいで、僕は3キロぐらい離れてたみたいな、そういうイメージですね。でも彼はこうその10メートルぐらいの差しかない神様と自分との関係は、あなた方にもあるんだよと、これを言ってくれたんですよ。恵みということが分かりました。そこで恵みということが分かりました。ああ、チャックじゃなくてイエス・キリストなんだ。そして神がパスターチャックと一緒におられるように私にも言ってくださるんだということが分かったわけです。そして次に、私はあなたを見放さずあなたを見捨てない。これもですね、重要な励ましの言葉ですね。皆さんいかがでしょうか。神様の御心を行おうとするときに、イエス様に従っていこうとするときに、私たちに来る恐れは孤独なんですよ。孤独なんです。他の人に分かってもらえない、他の人は全然そのことについては無関心である、自分で進んでいかなければならないけれども、だから他の人には見捨てられるようなある意味で経験をするわけなんです。見放されていくような経験をするわけなんですけれども、私はしないよとおっしゃってくださるんですね。で興味深いことに、新約聖書でこの箇所がヘブルの13章で引用されてるんですけど、金銭的な心配についての約束で書かれてますね。こう書いてます。金銭を愛する生活をしてはいけません。今持っているもので満足しなさい。主ご自身がこう言われるのです。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。金銭的に逼迫している。だから、ね、もうどんどんどんどん貪るように仕事をしたり、金儲けをしたり、 ということをしないでいなさいと。私はちゃんと必要を満たすよ、話さないよとおっしゃっているわけなんですね。そして6節をご覧ください。大しくあれ、強くあれ、大しくあれ、私が彼らに与えるとその先祖たちに誓った地をあなたはこの民に継がさなければならないのだ。大しくあれ、あ、ごめんなさい、まず強くあれですね。強くあれ。ヨシュアは弱くなってました。大しくあれ、彼は勇気を失っていました。信仰というのは恐れとの戦いです。恐れを持っていること自体が皆さんががっかりする要因としないでください。誰でも持っています。そして励まされるのはこの聖書の人物、神に用いられている人たちの中で恐れがない人って出てこないんですよ。イエス様でさえも人間としては恐れがありました。誰でもこの、あ、間違えました、できることならばこの杯を私から遠ざからしてください、つまり神様から、父なる神から切り離されるという経験です。十字架の中でね、これ遠ざけてくださいってこと。誰でも恐れてます。ダビデは詩篇を読んだら恐れとの戦いでした。パウロも同じように使徒の働きを読みますと恐れないで語り続けなさいっていうふうに言われてるんですね。だから私たちどうですか、このすごい活躍しているクリスチャンを見るとですね、あの人とは私違うわ、みんな同じなんです、みんな同じなんです。そして私たちが恐れないでいられるということは、時にですね信仰によるのではなくて無知だからっていう簡単な理由の時もあるんですね。まあ、こういう話があるんですが、ある大学生たちが漁をしに行こうと、ね、釣りをしようと沖に出た。でその時に船と船乗りを雇ったんですね。そしてその朝に嵐が起こりました。その年老いた船乗りは操縦席に座って不安な表情を見せたんです。で学生たちは彼の恐れを見て笑いながら、私たちは怖くないですよってこう言ったんですね。そしてその海の男は彼らを見てこう答えました。あまりにも知らないから恐れないでいられるんだ。私たちは軽々しく気楽に大丈夫だよって言っちゃうんですよね。で兄弟姉妹を励まそうとします。でもその人本人が置かれている状況、これが分かってるからそれで大丈夫だよと言ってるのかなんですよね。まあ、大抵の場合知らないから大丈夫だよと言えるんですけれども、ヨシュアにとっての恐れをですね説明します。主に3つあります。もうすでに話していることですがまとめますと、一つがモーセというあまりにも偉大な指導者の後継になってしまったということです。申命記の最後にモーセのまとめが書いてありますが、34章の10節から12節に、モーセのような預言者はもう再びイスラエルには起こらなかった。彼を主は顔と顔を合わせて選び出された。それは主が彼をエジプトの地に使わし、パロとそのすべての家臣たち、およびその全土に対してあらゆる印と不思議を行わせるためであり、またモーセがイスラエルのすべての人々の目の前で力強い権威と恐るべき威力とをことごとく振るうためであった。いや、これは私にはできないとヨシュアは思うわけですよ。あまりにも偉大であり、これはできない。もう一つはですね、イスラエルの民が私に反抗してくるのではないかという恐れです。モーセがに対してもうイスラエルの民はもうひっきりなしに反抗していました。でモーセは死ぬ前にですね、契約の箱を持っているレビ人にこう言ったんですね。申命記の31章の27節に、私はあなたの逆らいとあなたがうなじの怖いものであることを知っている。 私がなおあなた方の間で生きている今ですら、あなた方は主に逆らってきた。まして私の死後はどんなであろうか。指導者にとってこの反抗されるということほど恐ろしいものはないと言ったらちょっと大げさですね。そういう指導者にとって反抗されるっていうのは恐れですね。大きな恐れです。なんか傷つけちゃうんじゃないかな、教会に来なくなったらどうしようとかですね、思うわけですよ。けれどもその恐れを克服しなければならない。で、3つ目がですね、これが一番根本的な恐れですが、主がヨシュアに直接語られるというところにある重責です。これまではモーセだったんです。皆さんが あまりこれあまりにも頻繁に出てくるので、私もその度にね強調してはいなかったですけれども、もう何十回、いや100回以上、もっとじゃないかな、主がモーセに仰せられた、主がモーセに語られた、主がモーセ、たまにアロンに語られたとか、ヨシュアに、たまになんですよ。あとは全部モーセなんです。これを自分に今神様はしておられるんですね。これが一番大きな恐れになります。そして聖書の中には男らしくなれという言葉が結構多く出てきます。男性会を今しておりますけれどもですね、まあ、その時に私男性会の中でなくてしたことありますよね。男というのは、まあ、男はつらいようじゃないけれども、責任があるんだよって話をしました。聖書の中に、女の頭が男で、で、キリストが男の頭だということです。神の声を聞いていくということはしんどい作業です。ぼっとしてたいんですよ。テレビ見て、まあクリスチャンだからビール飲まないけども、まあでもビール飲んだらビール飲んでたいんですよ。漫画読んでたいんですよ。で、勝手に食べ物が出てきてほしいんですよ。どうですか奥さん、そういう旦那さん持ったら、はあ、子育てのこととかいろいろありますよね。でも神の前に出ていくということは勇気を要することであって、そしてその時に神から声を聞くということが責任になっていくんですね。で、その声に従って他の人たちにそれを伝えていくわけなんですよ。知恵が必要になります。知識が必要になります。で、自分の一声によってその人が、その下にいる人たちがもう影響が全部及んでいくわけなんですよね。国の指導者が間違った判断したらもう国民全員が迷惑を被るわけです。そのような重責の中にいることが今ヨシュアにとっては大きな恐れだったわけなんです。そこで神様が何度も励ましてるんですね。Be courageous. 大叱りなさい。勇気を持ちなさい。男らしくありなさい。ということです。では7節をご覧ください。ただ、強く大叱くあって、私のしもべモーセがあなたに命じたすべての律法を守り行え。これを離れて、右にも左にもそれてはならない。それはあなたが行くところではどこででも、あなたが栄えるためである。この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである。モーセが何度も申命記において強調していたことが この律法を守り行いなさいということでありました。7節に右にも左にもそれてはならないと言っているのは、言い換えると律法は完全なんだよっていう話をしているんです。だから律法の他に何か参考書があって、律法の他に何か違うガイドラインがあって、でそれで、それも利用していかなければいけないというものでなくて、律法で十分であり完全であり、これにただより頼んでいけばですね、右にも左にもずれ、これだけでいいんだよということを今ここで言っているわけなんです。ヨシュア記はまさにモーセが命じたことをそのまま実行している書物です。あ、実行したんだなっていうことを確認できる書物であります。で、私たちが、クリスチャンもですね、同じなんですよ、立場は。この黙示録の最後を見ると、この予言の言葉に付け足すものがいる、または取り除くものがいる、ちょっと開かなくていいですよ、私ちょっと正確に引用したいんで、私はこの書の予言の言葉を聞くすべての者に明かしする、もしこれに付け加えるものがあれば、神はこの書に書いてある災害をその人に加えられる、またこの予言の書の言葉を少しでも取り除くものがあれば、神はこの書に書いてある命の木と聖なる都からその人の受ける分を取り除かれる。同じなんですね。クリスチャンに流行はありません。クリスチャンに新しい教えはありません。政治の中では保守派と革新派がありますけれども、保守派どころではありません。伝統派どころでもありません。まあよく原理主義なんて言われますけれどもね。かたくなに神様が言われているもののみに従っていくものであります。けれども、では、ヨシュア記がならば、そのただ同じものを守っていく、同じことだけを聞いていく、つまんない書物じゃないかって思うかもしれません。いいえ、全然違います。全く新しい働きが、ものすごいとてつもない神様の素晴らしい奇跡を私たちはこのヨシュア記の中で見ていくことができます。子供が聞いたらもう喜ぶようなですね、話がたくさん出てくるんです。戦ってる最中に武器じゃないんですよ、何が味方してくれたかったら、火と月が味方してくれて止まっちゃったって話があるんです。すごい神様が味方をしておられる話なんですね。ある人がこう言いました。ジョン・ストットっていう説教者がいるんですが、彼がこう言いました。キリスト者は皆保守的であり急進的である。急進ってわかりますか？ラジカルですね、英語で言ったらラディコですね。急進的である。信仰を保つということにおいては保守的であるが、それを適用することにおいては急進的で、2000年前から何ら変わっていない、このイエスの教え、イエス様の教えを私たちの今の時代に当てはめて、それの通りに生きていったら、あまりにもラジカルです。あまりにも革新的です。全く新しい教えです。革命的と言ってもいいかもしれません。これがキリスト者の生き方であります。で、次にここに書いてあるところで、口ずさまなければならないという言葉がありました。で、この口ずさむっていうのはですね、単にこのお経のようにですね、こう言うという、唱えるということではなくて、この思い巡らすということを含めた口ずさむであります。つまり頭で理解すること以上に、生活の各場面で御言葉を思い起こし、それを適応していくわけなんですね。ヤコブの手紙にこのことが詳しく書かれてまして、聞いてそれで忘れる人っていうのは、鏡を朝見てですね、で出てったらもう顔を忘れてるっていうような人だと。そうではなくて、こう書いてます。1章の25節に、ところが完全な律法、すなわち自由の律法を一心に見つめて離れない人は、 すぐに忘れる聞き手にはならないで、ことを実行する人になります。こういう人はその行いによって祝福されます。で、あとは栄えることができるっていう約束がありますね、ここに。で、どこででも栄えることができるって書いてあるんです。はい、ここ大事です。皆さんちょっと、なんて言ったらいいかな。傷つかないでくださいね。でもですね、私がですね、この受ける質問で、違うんだよなって思うことがあるんです。こっちとこっちはどっちが御心ですかっていう質問なんです。で、これは私も神様によくする質問です。前海外にいた時に、日本に戻るべきですかどうですかってずっと祈ったんです。答えがないんですよ。ないというか、答えがあるんだけど無視してました。どっちでもいいんだよって言われたんです、神様に。どっちでもいいんだよ。でも、福音を伝えなさいと言われました。海外に行っても福音を伝え。日本に戻ってきても福音を伝え。ここですね。神の言葉を口ずさんでいて、守り行っていれば、どこででも、どこに行っても栄えるということもあります。ですから神様はその御言葉を守っている、口ずさんでいる人には、その御心というものが、この2つあ、どっちかというのものを見せないわけなんですね。だから、なんて言ったらいいでしょうね、自由ですよですね。占いのように生きなくていいんですよ。どっちですかってやらなくていいです。で、次に10節。そこでヨシアは民の司たちに命じていった。宿営の中をめぐって民に命じて、糧食の準備を、あ、ごめんなさい、9節飛ばしましたか。飛ばしましたね。で、9節に戻りますね。私はあなた方に命じたではないか。強くあれ、大しくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神主があなたの行くところどこにでもあなたと共にあるからである。素晴らしいですね。私はあなたと共にいるよ。おののいてはならないというのは、まさに落胆するという言葉になるでしょうか。皆さん、落胆したことありますか。私、たくさんあります。よくします。神様の言葉が、私は共にあるよ、いるよ、どこに行ってもいるよであります。次に10節です。そこでヨシアは民の司に命じていった。宿営の中をめぐって民に命じて、糧食の準備をしなさい。3日のうちにあなた方はこのヨルダン川を渡って、あなた方の神主があなた方に与えて所有させようとしておられる地を占領するために進んでいこうとしているのだからと言いなさい。3日という準備期間をヨシアは与えたんですね。で、モーセもかつてシナイ山に、主が降りてこられるのか、3日目だから準備していなさいということを言いました。この火とかですね、黒雲とか、恐ろしい姿で神様降りてこられましたが、あの時も3日の準備期間があったんですね。ですから今ここで3日、糧食、もちろん食べるものの準備もありますけれども、神の栄光を見ていくという準備の期間をヨシアは与えてるんですね。12節、ヨシアはルベン人、ガド人およびマナセの半部族にこう言った。主のしもべモーセがあなた方に命じて、あなた方の神主はあなた方に安住の地を与え、あなた方にこの地を与えると言った言葉を思い出しなさい。あなた方の祭司と家畜とはモーセがあなた方に与えたヨルダン川のこちら側の地にとどまらなければならない。しかしあなた方のうちの勇士は皆編隊を組んで、あなた方の同族よりも先に渡って彼らを助けなければならない。主があなた方と同様、あなた方の同族にも安住の地を与え、彼らもまたあなた方の神主が与えようとしておられる地を所有するようになったなら、あなた方は主のしもべモーセがあなた方に与えたヨルダンのこちら側、火の昇る方にあるあなた方の所有地に帰って、それを所有することができるとありますが、ヨシュア記はですね、実にこの1章から22章までに、このルベン、ガド、マナセ、半部族の活躍を克明に 描いています。民数記における彼らの要求を思い出してください。エモリ人の王シホンとまたオグを倒しました。その後にここは放牧の地としてとても良い適した地ですから、ここを私たちの相続地にしてください、まだヨルダン川渡ってないうちに東側の方を私たちの土地にしてくださいというふうにお願いしたんです。そこでモーセは条件を出しました。戦うことができる者たちは共にヨルダン川を渡りなさいと。そして戦って、そして割り当ての地を与え、全てが終わったならば戻っていきなさいと、まあ、妻と子供はねそのままいるんですけれども、共に戦う者は行きなさいということを条件をつけていたわけなんです。で今ヨシュアがそのことを、先んじて、彼らに対して、一緒に行くんだということを言っているわけなんですね。そして彼らは着実確実にその命令を守っていきます。戦う時にはいつも先頭に立っていました。そして最後のところで、彼らは無事に戻っていき、そして、イスラエルの民の一部であるということを明確に示していったんですね。おそらくはですね、このヨシュア記をこの編纂した時点で、そのヨルダン川の東側にある相続、また彼らのことをイスラエルではないみたいなですね、そういう動きもあったんじゃないかなと思うんですね。だからそうじゃないよと、これはイスラエルなんだよということを、まあ、示す、意図があったと思います。で次に16節、彼らはヨシュアに答えていった。あなた方が私たちに命じたことは何でも行います。またあなた方が使わすところどこででも回ります。私たちはモーセに聞き従ったようにあなたに聞き従います。ただあなたの神主がモーセと共におられたようにあなたと共におられますように。あなたの命令に逆らい、あなたが私たちに命じるどんな言葉にも聞き従わないものがあれば、そのものは殺されなければなりません。ただ強く、大きくあってください。すごいですね。彼ら自身からも神が語られたことと同じことを言われたんですよ。強く、大きくあってください。またモーセと共におられたようにあなたと共におられますようにと。ですね。驚きませんか？神様が直接語っていることを他の人が自分に語っているんですね。これを確認と言います。確認です。神様が語ってくださったことに応答するとですね、ヨシュアは勇気を持って応答したんですよ。今から行くということを決めたわけですよ。そしたら、この自分の部下たちからですよ。同じことを聞き、あ、今もう神様がすでに私が率いるこの戦士たち、勇士たちにも同じ思いを与えてくださったんだと確認できたわけなんです。で彼らはですね、かなり強い言葉を言ってますね。18節見ると、殺されなければならないと、もし聞き従わなかったら。でこれはですね、常識で考えるとその通りなんですね。戦いに行くんですよ。軍事行動を起こすんですよ。軍事行動において上官の命令に聞き従わなかったら他の人が死んじゃうんですよね。事実、ヨシュア記の中で愛を攻め取ろうとしたときに一人の不従順によって確か36人が命を失っています。人の命にかかってるんですよ。だから、そしてその聞き従わなかったのアカンというんですが、このアカンはですね、殺されました。このここで彼らが言っているようにですね、彼は、死刑になった、死刑というか殺されたわけなんですね。まあ、今の言葉で言ったら 軍法会議にかけられてですね、罰せられたということですけれども。ということで2章に行きますが、2章がですね、驚くべき信仰の持ち主が出てきます。女性です。女性でも悪い女です。遊女ラハブが出てきます。ヌンの子ヨシアはシティムから密かに二人のものを石膏として使わしていった。行ってあの地とエリコを偵察しなさい。彼らは行ってラハブという名の遊女の家に入り、そこに泊まった。 かつてカデシュバルネアで12人のイスラエルの、頭を、選ばれたものを約束の地に使わしました。同じように今度は2人だけ、しかも密かにとありますから、おそらく他のイスラエル人知るところなく2人だけにそれを指令を出したということですね。次に見る、あ、次に、ごめんなさい、今のところ見るとエリコの町が出てきます。エリコの町ですね。で、彼らがいるモアブの草原の向かいにある町なんですけれども、先ほど言いましたように当時は強大なカナン人の町の一つだったんですね。で、この町を陥落させない限り他の町々は攻めていくことはできません。で、エリコは申命記で34章の3節で夏目ヤシの町と呼ばれています。オアシスですね。今でも夏目ヤシの木が生えています。パレスチナ自治区の中に今位置してますので、入ることはできるんですけどもね、ちょっと行きづらくなってますね。で、そこに世界で最も古い都市と呼ばれている遺跡が発掘されているんです。世界で最も古い都市ですよ。で、それが石器時代からの遺跡なんですけれども、紀元前15世紀あたりの遺物も数多く出てきていまして、ちょうどヨシュアがヨルダン川を渡りエリコを陥落させた時の遺物も存在しています。そして今見たようにラハブがいるんですが、遊女の家だったわけです。遊女、売春婦ですよ。どの国にもどの民にも遊女はいるんですが、カナン人が極めて堕落した民だということは、この分かってますよね。だからその姿をよく表している存在なんですが、驚くことにこの遊女である彼女が新約聖書において3度、その信仰の偉大さにおいて際立っている人物として出てくるんですよ。ヘブル人への手紙の11章の30節と31節、信仰によって人々が7日の間エリコの城の周囲を回るとその城壁は崩れ落ちました。信仰によって遊女ラハブは偵察に来た人たちを穏やかに受け入れたので、不従順な人たちと一緒に滅びることを免れました。この11章は信仰の英雄たちが書いてありますけれども、その中にラハブが数えられています。ヤコブの2章の25節にはこう書いてあります。同様に遊女ラハブも使者たちを招き入れ、別の道から送り出したため、その行いによって義と認められたではありませんか。この前にアブラハムがイサクを捧げた話が書いてあります。アブラハムがイサクを捧げたという義の行いとラハブがやったことっていうのが一緒になって書かれてるわけなんです。そしてもう一つがマタイの一章ですね。イエス・キリストの系図の中にラハブが出てくるんですよ。ラハブはイエス様の先祖なんですね。ラハブがいなかったらイエス様のいなかったってことですね。私たちはここから多くのことを学んでいきます。人はそのありのままの姿で神に近づくことができるということです。いいですか、もう一回言いますね。人はそのありのままの姿で神に応答することができる、近づくことができるということです。彼女は後に確かに遊女の道を捨ててイスラエルの中に入っていくことになりますが、その道を捨てたから神を信じたんではないんですよ。神を信じたからその道を捨てたんですよ。わかりますか？順序が違います。ありのままの姿で神に応答していきました。で、次を見てください。2節です。エリコの王に今イスラエル人のある者たちが 今夜この地を探るために入ってきましたと告げるものがあったので、エリコの王はラハブのところに人をやって行った。あなたのところに来て、あなたの町に入った者たちを連れ出しなさい。家に入った者たちを連れ出しなさい。その者たちはこの地のすべてを探るために来たのだから。わかりますか、まあ、ここだけ読むとですね、そのまま読み進めてしまいそうになりますが、極めて熾烈な諜報活動がエリコ側で始まっているわけですよ。エリコの王とありますけれども、当時はですね、統一国家っていうのはないですね。あの一つの町がもう国みたいなもので、その町に王様がいたわけです。ですね。だからカナン人の王がたくさん後で出てきます。ヨシュア記でですね。その町々がもうそこが一つの国みたいになってました。ですね。そして城壁で囲まれています。夕暮れにはきちんと戸が閉められるんですね。その前にイスラエルの石膏が入ってきたという情報をすでに彼らは掴んでいたんです。それラハブの家に入ったという情報までを彼らは掴んでいました。でラハブ遊女ですけれども、実はですね、まあ、スパイ小説とかスパイのことを好きな人はですね分かってるんですけれども、昔も今も売春婦の世界って国々のさまざまな諜報活動が行き交いします。ですからラハブに目をつけて、それで確かに入ったのを認めたっていうことは十分に考えられることです。そして今はイスラエル人だけではなく自分自身も殺されかねない恐怖の瞬間を迎えたわけです、このラハブが。ところが要説、この女はその二人の人をかくまってこう言った。その人たちは私のところに来ました。しかし私はその人たちがどこから来たのか知りませんでした。その人たちは暗くなって門が閉じられる頃出て行きました。その人たちがどこへ行ったのか存じません。急いで彼らの後を追ってごらんなさい。追いつけるでしょう。はい、嘘つきました。いるんですけどももう行っちゃったって言ってます。ここでモーセが10回の中で言った偽りの証言をしてはならないという戒めの違反になるかどうかなんですが、私はならないと思ってます。なぜならばたくさんの理由がありますが、一つが先ほど見たこの行為そのものが新約聖書で義の行いとされていましたですね。そして彼女の取った行動は出エジプト記一章に出てくるヘブル人の助産婦の行動と似ています。その時にパロ、エジプトの王パロがヘブル人の女から出てきた赤ん坊が男の子ならば皆殺しなさいと命じていました。けれども彼女たちは神を恐れて、そしてパロに対してヘブル人の女は元気だから強いから、もうすでに私たちが行く前に子供を産んでしまってるのですと言ったんです。嘘だと思いますよね。けれどもそのことによって彼女の家は祝福されたと書いてますね。命に関わることだったからです。しかも神の民についての命に関わること、このことにおいてもしこのことを言ったのであれば自分を守ることになりますけれども、人を殺すことになりますでも自分の命が危うくなっても、その証言をしたということですね。もう一つの、私が考えられることは、軍事行動において偽情報によるかく乱というのは戦略の一つであります。諜報活動って言ったらですね、それは嘘をつくっていう活動です。そうですね。だからラハブの取った行動はいわゆる嘘ついたという枠組み文脈で捉えるのではなくて、エリコの住民であるにもかかわらずイスラエルの側についたというもっと恐ろしい罪ですね。エリコの住民からしたら反逆罪ですよ。でもイスラエルにとっては英雄ですよね。そしてもう一つがですね、偽りという言葉、旧約聖書に使われている偽りのという言葉が、この事実に即してないことを話すということよりも 真実を尽くしていない、誠実を尽くしていないということとして使われることが多いです。もちろんですね、事実に即したことを私たちは話さなければいけません。気軽に嘘ついちゃいけませんよ。事実ではないことを言ってはいけないんですが、ラハブはイスラエルに誠実を尽くしました。自分の命を顧みずにイスラエルをかくまった。だからこれは真実な行いであって、いわゆる偽りではないわけなんですよね。今言ったように、私たちが気軽に嘘をついてはいけないんですけれども、でも知恵を用いて、その嘘をつかないでなおある場面をくぐり抜けていくということは必要になってくるわけですね。で、本当に皆さんが、ね、日本は、ね、自由な国ですからね、この誰かをかくまっているとかどうかっていうことですね。まあ、ナチス、あれですね、私の隠れ場というですね、郡天文が書いたこの本がありますけど、ぜひですね、皆さんよかったら読んでください。オランダの人ですが、ユダヤ人をナチスドイツからかくまった話です。自分の、オランダに行ったらもうそこ観光名所になっています。どこに隠したかというのも知ってますね。でもそのクリスチャンのファミリー、家族だったんですけど、その中でも意見が分かれてですね、やっぱりその親衛隊が来たらですね、言っちゃう、コーリーは言ってないんですけど、そのお姉さんが言っちゃったのかな、なんかそういう場面も出てくるんですね。やはりクリスチャンの間でも意見が分かれたっていうのがありますね。まあ、大きな課題、大きな私たちは取り組まなければいけない内容でありますが、でもう一つ最後の点、ラハブについてですね。ここが一番大事です。信仰による行動は不完全でも取ることができるということです。ですか、他に足りないことは主が後で正してくださるということです。むしろ全く全てを正さないと信仰の一歩を踏むことができないと考える方が大きな問題です。どういう話をしているのか、これ本当の話ですが、ラスベガスにカルバリーチャペルがあります。ラスベガスにキリストの教会があります。人が救われるんですよ。そしていわゆる男たちが遊ぶようなところにいる人たちもイエス様を受け入れて信じて救われていくんですよ。でもしばらくその職場で働いているという場合も起こるわけなんです。イエス様を信じると言っている人が、いやあなたはそういう職業についてるからダメだよって言えますか。言えませんね。むしろその逆ですね。信じるんです。そしてその間に時差があります。その今の自分のやっていることに気づき、聖霊によってですね、神様が気づかせてくださり、そしてそれをやめるという方向に行くわけなんですけれども、大事なのは、私は今こういう状態で、だから今イエス様がこういう命令を与えているけれども私はそれはできない、これが一番まずいんですよ。これ信仰じゃないんです。残ったらラハブは絶対にこんなことできなかった。後で神様が正してくださいます。そして6節7節、彼女は2人を屋上に連れて行き、屋上に並べてあった天の茎の中に隠していたのである。彼らはその人たちの後を追ってヨルダン川の道を渡し場へ向かった。彼らが後を追って出ていくと門はすぐ閉じられた。この天の茎ですね、これを屋上でよく乾かしました。当時はこの屋上平らになっていましてですね、そこに2人を隠して、そしてヨルダンの渡し場に、この彼らが行ったっていうんですね。このイスラエルのスパイを探していた彼らは行きましたが、渡し場といってもですね、なんか橋があったわけじゃなくて、こう歩けるぐらいこう浅瀬になっているところがあるんですね。でそこのところに、この行ったと、あります。で次に彼女が驚くべき信仰の発言を行います。 2人の人がまだ寝ないうちに彼女は屋上の彼らのところに登ってきて、その人たちに言った。主がこの地をあなた方に与えておられること、私たちはあなた方のことで恐怖に襲われており、この地の住民も皆あなた方のことで震えおののいていることを私は知っています。あなた方がエジプトから出てこられたとき、主があなた方の前で足の海の水を枯らされたこと、またあなた方がヨルダン川の向こう側にいたエモリ人の二人の王シホンとオグにされたこと、彼らを聖絶したことを私たちは聞いているからです。私たちはそれを聞いたとき、あなた方のために心がしなえて、もう誰にも勇気がなくなってしまいました。あなた方の神主は上は天、下は地において神であられるからです。すごいですね。彼女がなんでかくまったかの理由がここに明確に書かれていて、それが純粋に信仰によるものでした。まずはっきりと主がこの地をあなた方に与えておられると言ってるんです。先ほども神がヨシュアに対して、主は私はあなた方にこの地を与えていると言いました。ヨシュアでさえが戦いに勝つことができるのかどうかと悩んで恐れていたんですが、この遊女は確信していました。ここにですね、信仰のなんかね、なんか先輩とか後輩とかですね、このなんか序列をつけてですね、これだけそんなものが全然ないんだって分かりますよね。新しく信じた人が信仰のもう歴史、何年も信じているこのヨシュアよりも自信を持ってたというか確信を持ってたんですよ。信仰というのは賜物、神様から与えられるものだというのがよく分かりますよね。そして次に確かな情報ですね、イスラエルの石膏にとっては極めて重要な情報が恐怖に襲われているという情報でした。これとっても大事なんですよ。戦争をするときにですね、何が大事か、もちろん兵器がどれだけあるか、人数がどれだけいるかというのは大事ですけれども、士気と呼ばれますね、士気、志に何だっけ、あれは気持ちって書くんだっけかですね、士気が必要なんですよ。恐れというのは戦場においては伝染病のようなものです。誰かが恐れたらアウトなんですよね。それがもう一気に広まって、そして自滅、自壊していくようになります。だから戦争に行く前にですね、例えばギデオンもですね、この今恐れているものは、ね、戻っていきなさい、それもうたくさんの人が戻ってきました。いない方が逆にいいんですよ。戦争勝てないんです。でその情報を彼女は教えてくれました。そして次に重要なのが、彼女は出エジプトの出来事、見てください。ここで足の海の水、これ足というのは航海のことですよ。航海の水を枯らされたこと覚えてますか。あの水分かれてですね、イスラエルそこ乾いところ渡りましたよ。その話とヨルダン川の向こうのこのエモリ人の2人の王シホンとオグ、これを打ちのめしたということ、これがすでに耳に入っていたって話。出エジプトという話は覚えてますか皆さん。40年以上前の話、40年前の話ですよこれ。それが彼らに恐怖となって伝わっていたんです。外国の話が恐怖となって伝わっていたんです。神様がエジプトにおいて災いを下す時にこのことを目的にしていました。私が神であり主なんだということを全世界に知らしめるためなんだ。ただエジプト人のみならず全ての人に知らせることなんだということをこの神様は意図しておられたんですね。そしてこのエモリ人もそうですけれども、彼女はそれを見てはいないですね、聞いただけで神様を信じていたわけなんですね。11節にこれが驚くべき信仰告白です。あなた方の神主は上は天、下は地において神であられるからです。これがすごい、カナン人の女が言ってる言葉ですよ。 神は天と地をお作りになった方唯一である。カナン人はいろんな神々を信じていました。イスラエル人が数多くの奇跡や印を目撃しているのに、まことの神ではなく金の格子を拝んだのに対し、このカナン人の女はただ聞いただけで、その知識に対して精一杯の応答をしたわけなんです。ここが大事。神の救いというのは知識の大きさによるのではないんだということです。与えられた知識への応答によるものなんです。しばしば幼い子供が福音を信じることができるのかどうかっていう議論を聞くんですね。で、私はその時に何を言ってるんだっていう思いが込み上がってきます。なぜならばイエス様がこの小さなもののようにならなければあなたは神の国に入ることはできないよと言われたのと言われたように、幼い子供たちの方が福音をよく分かっています。それは何かと言ったら、応答しなければならないものなんだよと。大人の方がむしろこれを読んで、はい、分かりました、分かった、知識としてこれを頭の中で整理し理解しているだけで、応答でなくてそのままでいることが可能になるんですね。子供ってできないんですよ。言われた通りに行っていっちゃうんですよ。これが、このラハブが新約聖書の中で称賛されている理由になってきます。でしかも彼女はそのことを自分の命をの危険を冒していくという行動にまで移していったというところに、彼女の信仰の神聖って言ったらいいですか、本物であることが、証明されたんですね。聖書の中にイスラエル人がかえって信じないで異邦人が信じていくという場面が数多く出てくるんですね。イエス様ご自身が言われましたが、ナザレで言われましたが、預言者エリアがイスラエルの中にヤモメがたくさんいたにもかかわらずそこに使わされないで、シドンにいたヤモメのところに使わされたという話で、もう一つ預言者エリシャがイスラエルに雷病人がたくさんいたにもかかわらずシリアのナーマン将軍だけを清められたという話が出てくるんです。そしてイエス様がガリラヤ湖畔でカペナウムを根拠地にして活動されていましたが、遠くのところからやってきていて癒しを受けているんですが、肝心のカペナウムとその周囲にある村落は、例えばゴラ人とかベツサイダとかですね、キョトンとしてたんですよ。そこでイエス様がこう言われました。ああゴラ人、ああベツサイダ、お前たちのうちで行われた力ある技がもしツロとシドンで行われたのであったら、彼らはとうの昔に荒布をまとい灰をかぶって悔い改めていたことだろう。どうしてお前が天に上げられよう、ハデスに落とされるのだ。分かりますか。多くの知識彼らは与えられたんですよ。多くのそのイエス様のことを場面見てたんですよ。肝心の近くにいる人が信じないで、伝え聞いた人が行動に表してイエス様のところに来てそれに応答をしているんだということがあるわけなんですね。そして12節、どうか私があなた方に真実を尽くしたようにあなた方もまた私の父の家に真実を尽くすと今主にかけて私に誓ってください。そして私に確かな証拠をください。私の父、母、兄、兄弟、姉妹、またすべての彼らに属する者を生かし私のたちの命を死から救い出してください。その人たちは彼女に言った。あなた方が私たちにこのことを喋らなければ私たちは命にかけて誓おう。主が私たちにこの地を与えてくださるとき私たちはあなたに真実と誠実を尽くそう。はい、主はカナン人はことごとく滅ぼし尽くせと命じられましたけれども、今彼女は真実を尽くしてくださいと。この真実というヘセットという言葉は 愛とも訳されるし恵みとも訳されます。愛の定義を知るのには極めて大切な言葉です。つまり愛というのは真実を尽くす愛です。あるいは忠誠を尽くす愛と言ってもいいですね。感情じゃないんですよ。単なる迦南人が全て立ち滅ぼされなければいけないと言っているにもかかわらず、このラハブの願いをイスラエル人は聞きます。これ間違ってるんじゃないかって思いますでしょうか。ここにですね、私たちが気をつけなければいけない話があります。神の御心、これはですね、宿命的にとってはいけない、あるいは機械的にとってはいけないということです。裁きにしても救いにしても同じです。いいですか。とても大事ですよ。救いから話します。人がイエス様を一度信じますと口で言って、それから信じていると、それからですね、信じているとは全く言えない生活をその人が送っています。でもあの人は天国に行くとみんなが言います。だってあの10年前にこの人、このイエス様を信じますって言ったから。私が見るその議論しててるたちの神様ってですね、自動販売機だなって思うんですよ。信じますってこう言ったら、ブドーンとこの観光オーラがですね出てきてですね、そういう神様なんだなって思う。機械じゃない、そしたら神様って違います。救いというのは神との親密な交わりをしている状態が救いになるんですよ。それしてないのになんで救われてるって言い続けられるんでしょうか。裁きについても同じです。今カナン人を立ち滅ぼすと言ってて、でその言葉を聞いてですね、なんと神はひどいんだ。これから吉明読んでいきますけど、もう聖絶、みんな妻も子供も殺していきます。でそれを聞くとですね、神ってひどい神だな。で私もコスタメサの教会にいてですね、このカウンセリングっていうか、この祈りとか出てくるんですよ。で吉明のところ開かあの話をされてですね、いやこれはこれはって言ってね、で説明してたらですね、あもういいですとかってガチャンって切られてですね、なんだよなあ、結局質問じゃなかったのねって分かったんですが、そういうのを聞くときにですね、神様ってひどいなって言ってるのは間違いなんです。もし彼らが悔い改める心があったら、神様はその滅ぼすってことはなされないんです。なんかその滅ぼすっていう言葉を聞くときに宿命的になって、一生懸命ですね、私は悔い改めます、ごめんなさい、主を許してくださいって言ってるにもかかわらず、ダメだよお前はもう死ぬんだよっていうふうにあって、違うんですよ。これ偽物の神様です。そういう概念を取り払ってください。ですか、救いについてもね、全然もう神様のことないがしろにしない人をね、あの人でね、10年前に信じたって言ったから、もうそれも取り払ってください。裁きも同じです。ですから真実という言葉が大事になってきます。私たちは死ぬに値する人間です。地獄に行く値する人間です。でも神は真実を尽くしてくださいます。そのあなたを救い出してくださる。次行きましょう。そこでラハブは綱で彼らを窓から吊り下ろした。彼女の家は城壁の中に立て込まれていて、彼女はその城壁の中に住んでいたからである、はい、ここ大事ですね。あの城壁って聞くときに、あのなんかちょっと1メートルか2メートルの城壁を思い出さないでください。イスラエルに行くとたくさんの遺跡が残ってますが、その中に建物があったりするんです、ある人はですね、これ二重の城壁があって、そこにこう木を組み込ませて、その中に家があったっていうふうに説明しますけれども、家が中にあるんですよ。結構かなり頑丈になりますよね。そうするとね、もう分厚いっていうか、でその中にこの彼女の家があったんですね。で次に16節、彼女は彼らに言った。追っ手に出会わないようにあなた方は山地の方へ行き、 追っ手が引き返すまで3日間そこで身を隠していてください。それから帰って行かれたら良いでしょう。その人たちは彼女に言った。あなたが私たちに誓わせたこのあなたの誓いから私たちは解かれる。私たちがこの地に入ってきたなら、あなたは私たちを吊り下ろした窓にこの赤い紐を結びつけておかなければならない。またあなたの父と母、兄弟、またあなたの父の家族を全部あなたの家に集めておかなければならない。あなたの家の戸口から外へ出るものがあれば、その地はその者の自身の神戸に帰する。私たちは誓いから解かれる。しかしあなたと一緒に家の中にいる者に手をかけるなら、その地は私たちの神戸に帰する。だがもしあなた方が私たちのことを喋るなら、あなたが私たちに誓わせたあなたの誓いから私たちは解かれる。ラハブは言った。お言葉通りにいたしましょう。こうして彼女は彼らを送り出したので彼らは去った。そして彼女は窓に赤い紐を結んだ。先ほど12節にラハブがですね、確かな証拠くださいって言ったんですよ。あ、分かった、じゃあ確かな証拠としてこの誓いを交わしましょうということになったんですね。赤い糸を吊るしていなさいと。そしたら後でこの2人はですね、こう伝えて、イスラエル全員に伝えてですね、赤い紐が吊るされているところには行くなと、救いなさいと、でこういうふうに命じるつもりだったと思うんですよね。でも後からですね、ヨシュアを通して聞きました、時の声を上げたら城壁はみんな崩れ落ちると。なんかその石膏はですね、やべえとかって思ったかもしれませんね、わからないですよ。ってやべえってどうしようって思ったかもしれませんが、まあ後でそこの部分だけは城壁崩れ落ちなかったんですよね。神様は真実を尽くしてくださいます。で今大事なのが、このそこに垂らしてあるこの紐を見たら、そこの家の中にいる人たち、ラハブの家族は救われるという、なんか似た話聞きません？覚えてません？杉越の祭りですよ。子羊をほふってその地を家の 門中と鴨居に、殿ですね、家の殿、この門中と鴨居、門中と鴨居ですね、つけなさいと。そして死の御使いが来た時にその血を見たら杉越すっていうね。だからその家の中にいればそこにいるウイゴは死なないで済むわけなんです。だけれどもそこから出てしまえば殺されてしまうわけなんです。同じことを今ここで見ることができ、しかも赤い紐です。同じように血の色を表しているものによって今ラハブが救われるその誓いが立てられたわけです。皆さん覚えていてください。救いっていうのは誓いに基づいています。言い方変えたら契約に基づいています。ですから、固い契約によって私たちの救いは保たれています。守られています。ですから、素晴らしいことですね。で次に行きます。彼らは去って山地の方へ行き、追っ手が引き返すまで3日間そこに留まった。追っ手は彼らを道中くまなく探したが見つけることができなかった。二人の人は木戸につき、山を下り川を渡り、ヌンの子ヨシアのところに来て、その身に起こったことをことごとく話した。それからヨシアはこう言った。ヨシアにこう言った。主はあの地をことごとく私たちの手に渡されました。そればかりかあの地の住民は皆私たちのことで震えおののいています。彼らは山地に行ったって言いますが、皆さんが、ですね、イスラエル側だとするとですね、ここにエリコがあるわけです。こうヨルダン川ですね、エリコがあって、で山地がこっちの方にユダの山地があります。もうハゲ山ですけど荒野ですからね。でそこに有名な、伝承的にイエス様が誘惑を受けられたという山がありますね。まあ、そこに隠れていたんですけれども、3日経った後に、こう戻ってきてこのヨルダン川を渡って報告して、そして主はあの地をことごとく私たちの手に渡されましたと。素晴らしいですね。モーセがこの話をしました。先ほど読んだ申命記の11章の25節ですね、誰一人としてあなた方の前に立ちはだかる者はいない。あなた方の神主はあなた方に約束された通り、あなた方が足を踏み入れる地の前面にあなた方に対する怯えと恐れを 望ませられる、これが実現していて、そしてヨシュアに対してさらなる神様の御心を見ることができますね。神様は真実な神様ですよ。皆さんもどのようにこの神様を経験しているでしょうか。どうか経験してください。自分が恐れていること、迷っていることがあるときにですね、石橋を叩いて、なんだっけ、3度叩くんでしたっけですね。大丈夫かなったんだ、大丈夫かなったんだ、大丈夫かなったんだ。私が海外にいたときにですね、スターバックスのコーヒーを若い子たちにあげようとしたんです。それ苦いって言ってですね、ダメだったんですね。そしたらですね、その町にコーヒー屋がですね、たくさんできてきて、そしたらですね、これ飲むようになってきました。で、今度逆に僕自分たちの方から飲ませてくれ、飲ませてくれって言ったんですね。怖い、なんだ、あの、なんだ、なんていうんだっけ、こういうの言葉だね。
え、
怖いもの見たさじゃなくて、その逆ですね、あの、試してないから見てないから怖いっていう方ですね。なんだっけな、忘れました。まあいいでしょう。どっちでもいいやもん。あんまり気にしないでください。要は怖いんですよ。まあ経験してないからですね。ではないです。まあいいです。新しいもの、経験していないもの、ね、怖いんです。でも一歩一歩、どんなに試してもやっぱり神様が示してくださっているその証拠があるんですよね。さっきはヨシアはどうでした、その二部族反応ですね、人から確認を受け、遊女のラーブから確認を受け、そして戻ってきた石膏の二人からも確認を受けたわけなんです。ヨシアは最後に主ご自身に出会います。そこでも完全なる確認を受けます。皆さんの人生の中にもこういう確認があるかと思うんですよね。確認がある、恐れていること、でも試してみたらやっぱり神様がそこにおられた。どうか前に出てってください。恐れないでください。どんどんどんどん進んでってください。掴んでってください。いや、これは果たしなくなってください。はしたなくなってください。はしたなくなってください。ありがとうございますね。はしたなくなってください。どんどん出て、もみくちゃにされてってください。神様の恵みがそこにあります。恵みっていうのは自分でコントロールできません。神様に私たちがコントロールされていかなきゃいけない。お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございます。本当にこのヨシュアを通して私たち生活そのものを見ることができることを感じいたします。あなたが恐れに対してここまで励ましを与えてくださり、私たちが出ていかなければいけないものがたくさんありますけれども、神様、ラハブを模範にして聞いたことに対して果敢に応答していき、そして共にあなたの約束の中に預かっていくものとしてくださいますよう、どうかお願いいたします。どうかこの1週間の間もここにいる兄弟姉妹があなたのヨルダン川を見させてくださいますようにお願いいたします。超えなければいけないものを見させてください。エリコを見させてください。私はことごとくあなた方に妨げるような敵はもういないというふうにあなたはおっしゃられます。どうぞそれを経験する1週間となりますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りをお捧げいたします。アメン。